今朝皆さんと続けて見ていきたいのはコロサイ人への手紙一章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。コロサイの一章21節から23節です。この箇所を通して私たちの愛する主イエス・キリストの十字架、またそれによってもたらされる和解について一緒に考えてみたいと思います。でも詳しい内容に入っていく前にいつものように御言葉をお読みします。今日は21節と22節を中心に考えたいとは思いますけれども、まずは全部21節から23節までお読みします。なのでそれぞれよく目を留めてください。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに使えるものとなったのです。さて皆さん、改めて思い返してみてください。今学んでいるコロサイの教会、この教会はある深刻な問題に直面していました。教会内に入り込んだ偽教師たちの惑わしによって、イエス・キリストに関する間違った教えが人々の間で広がり始めていたわけです。教会のあるところではこんな言葉が聞こえてきます。救われたいのですか？イエス・キリストだけでは不十分ですって。キリストに加えて私たちの行いも欠かせません。割礼を受けたり、儀式を行ったり、食べ物や飲み物、安息日といったユダヤの律法も守らなければなりません。そうでなければ救いに預かることなんてできませんって。また別のところでもこんな言葉が聞こえてくるわけです。イエス・キリストですか？確かに彼は偉大な存在です。でも真の神様ではありませんって、真の人でもありませんって。そんな方に誰かを救うことなんてできるわけもなければ、私たちの成長にとっても不十分ですって。こうして偽教師たちは教会全体を攻撃していました。正しい福音をねじ曲げて真理を偽りに取り替えようとしていました。彼らはキリストは救いにおいても信仰生活においても全ての面で不十分な存在なんだと、そう教えていたわけです。当然コロサイの兄弟姉妹の間には戸惑いや不安というものが生じていました。彼らの信仰の土台となる部分が揺るがされていたわけです。だからこそそんな現状を覚えたパウロはそれをそのままよしとはしませんでした。同じ主を愛している者たちがそんな危機的な状況にあって立ち返らなければならない真理というものを教えようとしました。彼らの目を全てに勝るイエス・キリストに、彼らが決して忘れてはならないそんな偉大なお方の姿に向けさせていたわけです。そしてそれが皆さんと一緒に先々週学んだ18節のところから描かれていたことでもありました。ちょっと文脈を思い出すために皆さんちょっと18節から20節のところを見ていただくと、パウロはイエス様の姿に関してこう述べていました。18節から、また御子は その体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を巫女のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を作り、巫女によって万物を巫女のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ巫女によって和解させてくださったのです。パウロはここで巫女が教会の頭であること、死からよみがえられた最高の存在なんだということを教えていました。人にはどうすることもできなかった最大の敵、死の力でさえも打ち破った勝利者として、圧倒的な力を持った全てに勝る、そんな主の姿を描いていました。やはりイエス・キリストこそ全てに勝って偉大な第一のお方だと、そういうわけです。またそれに加えてパウロはそんなイエス・キリストを通して、いつの日か全ての被造物が神様と和解する日がやってくるんだということ、いつの日か罪によって壊れていたその関係が修復されて、全てのものが例外なく偉大な主の主、王の王の前に膝をかがめる、そんな日がやってくることの喜び、そのことを言い表していました。そんな希望の日はこの先必ずやってくるんだって。さて、巫女によってもたらされるそんな全体の和解、その素晴らしさに関してパウロは述べた後で、今度はその焦点を少し絞っていきます。全体ではなくて、今度は個々人に当てはめて、キリストにある和解というもの、その和解の素晴らしさというものをコロサイの人々に語っていくわけです。全体から個々人へ、このように21節は始まっていました。ちょっと21節の頭のところを見てもらうと、こう始まってます。あなた方もって、あなた方もって、こうしてパウロはキリストの十字架がもたらすその和解について、内容や素晴らしさというものを特に21節のところから23節の部分にかけて4つ要素に分けて教えてくれていました。これから皆さん、私たちは4つ見ていきます。今日は2つ見ますので、来週はまた2つ見ます。ですから私たちにとっても、神様との関係が修復されるということ、その和解のその喜び、そのことを改めて自分のこととして考えてみましょう。この御言葉というものが今一度キリストが十字架で成し遂げたその御業、その素晴らしさを考えて、それに心から感謝し賛美するものとして、私たちが成長するその助けになることを心から祈っています。では早速、キリストの十字架にある和解について、一つ目の要素を考えてみましょう。一つ目の要素は和解の必要性です。和解の必要性です。もう一度21節のところを見ていただくと、こんなふうに続いていました。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、パウロはここでコロサイの信仰者たちにかつての姿を思い出させていました。彼らがまだキリストを知らなかった時のこと、救われる以前の和解を必要としていたその状態にまず目を向けさせていたわけです。そして特にその状態の様子というものをパウロは3つの言葉を用いて表していました。21節、皆さん3つ言葉出てきます。ちょっと一つ一つ注目して考えてみましょう。まず21節、一つ目の言葉がこう出てきてました。あなた方もかつては神を離れって、神を離れとありました。救われる前のものはみんな神様から離れた状態にあったんだと、そういうわけです。 ここで使われている離れという言葉ですけれども、これは何かから引き離されているとか遠く離れているといったそんな意味を含んでいます。何かから引き離されているとか遠く離れている、そんな意味です。またそこから見知らぬ人やよそ者になるということを表したりもしました。見知らぬ人とかよそ者になるということです。関係が断ち切れているということです。実際にこれと同じ言葉も、言葉はこの箇所を除いてあと2箇所別の新約の中で登場しているわけですけれども、そこではこんなふうに訳されていました。2つともエペソの中に出てきますが、エペソの2章のところを見ていただくと、エペソの2章の12節のところにこんなふうに出てきます。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。って除外され、これが同じ言葉でした。また同じエペソの4章に行って、エペソの4章の17節から18節のところを見てみると、そこにはこうあります。そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。って遠く離れていますって、それが同じ言葉でした。除外されている状態、遠く離れている状態、これがキリストを知らないもののありようでした。神様からただ少しだけ一時的に離されているのではありません。その関係が少しこじれているのでもありません。その関係が完全に断たれ、遠く離されているわけです。救われる以前のものはみんな例外なく、すべてのものを創造された命であるその神様から切り離されていました。では皆さん、どうしてなんでしょう。一体なぜ救われる以前のすべてのものたちは、私やあなたもそもそも神様から遠く離されているんでしょう。それは清く正しい神様は決して罪と関わりを持つことなどできないお方だからでした。聖書はそのことをはっきりと教えています。ハバクの1章の12節から13節のところを見てみると、ハバクの1章12節から13節にこう書いています。主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。あなたの目はあまり清くて、悪を見ず老苦に目を留めることができないのでしょうって。またイザヤの59の1から2のところにもこうあります。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだって。すべてにおいて完全な神様にとって、罪はそのまま見逃してよしとできるようなものでは到底ありませんでした。聖なる方にとってどんな小さな汚れであろうと汚れであろうと許されるものでは当然なかったわけです。必ず正しいことを成しされるその義なる神様の前に、罪はどんな些細なものであろうとも問題でした。それは私たちと神様との間の仕切り、隔たりとなる深刻な問題でした。だからこそ皆さん、 この罪の問題が解決されなければ罪を持つ私たちは誰一人として永遠に神様から引き離された、そんな状態にとどまっていたわけです。罪を持った者は清く正しい神様の前に立つことはできませんでした。しかしそれだけが救われる前の者の状態ではありませんでした。次に心において敵となってとありました。心において敵となって、キリストを知らない者は神様から離れていただけではなくて、神様に逆らって歩む、まさに敵の状態にあったんだというわけです。ここで用いられていた敵という言葉ですけども、これには忌み嫌うとか憎むといった意味も含まれています。敵という言葉には忌み嫌うとか憎むといったそんな意味も含まれています。つまり救われる以前の者はみんなただ神様を知らないよそ者であったのではありません。神様を憎むそんな反逆者だったということです。私たちはみんな中立の立場にいたのではありません。生まれながらの人間はみんな自らの意思で創造主である神様を忌み嫌って敵として生き続けていたわけです。私たちの思いはいつも神様に逆らうもので、私たちの考えはいつも神様を拒むもので、私たちの願いも動機もいつも神様に逆らったそんなものでした。キリストを知る前はすべてのものが私やあなたも例外なく罪によって汚れていました。すべてのものが神様に逆らう敵だったわけです。それが揺るがない事実でした。でもこれを聞いてある人は思うかもしれません。いや、私は別にそんな神様に逆らおうなんて思ったことはありませんって。神様の敵としてこれまで生きてきたそんな心当たりもありませんって。でも聖書はそうは教えていませんでした。聖書ははっきりとすべてのものが神様を愛そうとも神様に従おうともしないそんな罪人であることを教えているわけです。そしてそんな罪人に対して今なお清く正しい神様が怒りを燃やしているんだということも教えていました。ローマ書の一章のところを見てみると、ローマ書の一章の18節のところから21節のところまで、ローマ書の一章の18節からこう書いてました。というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。本来であれば、すべてのものが神様の栄光を表すために作られたにもかかわらず、みんな作られたものに従うのではなくて、そのものに逆らう、そのものに背いた歩みをするようになりました。創造主にふさわしい感謝を捧げて、この方のために生きていこうとはせずに、真理を拒んで自分のために今を生きたいって、自分のために自分の人生を生きて何が悪いんだとそう願って生きるようになったわけです。こうして私たちは自ら進んで神様に逆らうものとして歩んでいました。例外なくすべてのものが心において神様の敵として生きるそんな状態にあったわけです。でもそれで全てでもありませんでした。 もう一度コロサイに戻って21節の最後のところにこう書いてました。心において敵となって、その後悪い行いの中にあったのですがって、悪い行いの中にあったんだって。救われる者の、救われる前の者はみんな神様から離れて心において敵として歩んでいただけでなく、行いにおいても悪に汚れた状態にあったんだというわけです。要するに内側だけではありませんでした。外側の振る舞いも同じでした。心に罪の問題を抱えていれば、言葉だけではなく私たちの行動にもその影響は必ず現れるわけです。イエス様も明白に言われていました。マルコの7章20節から23節のところに、マルコの7章20節から23節のところにこう書いています。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですって。またパウロ自身も同じコロサイの中で、神様が忌み嫌われるそんな悪い行いに関して、実際にいくつかの具体的なものを挙げてくれていました。皆さん、私たちがこれはいい悪いではなくて、聖書がこれは悪いとそう挙げているわけです。一体どんなものがあったのか、コロサイの3章のところに行って、3章の5節から8節のところまででこんなふうに記されています。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさいって。この世は何も問題視しないかもしれません。情欲を抱くことだって、憤りや激しい怒りを表すことだって、誰かに悪意を覚えることだって、確かに間違っているところはあるにしろ、それは仕方がないものだとそう口にするかもしれません。また私たちは時にいろんな場面で言い訳をすることもあったりします。誰かから間違いや過ちを指摘されればすぐに言い訳をして責任を逃れようとしたり、あらゆる手段を用いて自分の身を守ろうとすることだってあったりします。その一つに自分と他の人を比べようとすること、そのようなことをするかもしれません。あの人より自分の方がマシだって、あの人の方が自分よりひどいことをしてるって、そうやって人と比べることによって自分はそんなにひどい人間ではないんだって、自分がしたことは小さな問題なんだって、大丈夫なんだと、そう言い聞かせて安心しようとするかもしれません。しかし聖なる神様の前に罪はどんなものでも罪でした。私たちがどう思うかではありません。私たちの外側だけでなく心の内のすべてをご覧になられる方の前では、どれだけ外側をうまく取り繕ったとしても何も隠すことはできないわけです。神様の前にすべてのものは皆等しく罪人でした。御言葉もこのように述べています。ローマの3章の10節から12節に、ローマの3の10から12のところにこのように記されていました。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て 皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。ってはっきりと記されてました。義人は一人もいないって。神様の前に正しいと認められるそんな人は誰一人としていない。すべてをご存知の聖なる神様の前に、この方がご自身の完全な基準でもって人を有罪だとそう裁かれるときに、誰もそれに文句を言えるような人はいません。いつも正しい裁きの前には私たちは言い逃れをすることなんて決してできないわけです。ただすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するしかありませんでした。皆さん、これがキリストを知らなかった時のこと、救われる以前のすべてのものの状態でした。私もあなたもキリストを知らない時はこの状態でした。命である神様から遠く離れて、自ら進んで敵として逆らい続け、悪い行いの中を喜んで歩んでいた私たちは、本来聖なる神様によって裁かれて当然の存在でした。どう考えたとしても神様の御怒りを受けるにしか値しませんでした。この世界のすべてを作られた創造主に従うことを拒んでいるばかりか、この方の忌み嫌われることを喜んで行っていたわけです。この方を愛すために、この方の栄光を表すために作られたにもかかわらず、私たちは自分たちの栄光を表すために自分たちを愛して生き続けてたわけです。作られたものが作った方に感謝を捧げることもなければ、ましてや作り主の代わりに作られたものを愛して生きていました。間違いなく私たちは永遠の地獄で滅ぼされて叱るべき存在でした。だからこそ絶対に勘違いしてはいけません。神様が罪人を正しく裁かれるときに、御怒りを注がれるときに、その裁きは厳しすぎるものでは全くありません。誰一人として、神様どうしてですかって、不公平ですなんて、そんなことを言うことは決してできません。永遠の滅びこそ当たり前のものでした。いや、むしろそれ以外に値するものなど何一つとしてなかったわけです。聖なる神様の前に全ての罪人はただ御怒りのみを受けるべき、そんな存在でした。私たちの耳にこれがどんなに厳しくてひどい話に思えたとしても、これが真理でした。揺るがない現実だったわけです。では、こんな私たちにはもう何の希望もないのでしょうか。神様から切り離された私たちにはもうその壊れた関係を修復することなんてできないんでしょうか。確かに私たちには何もできませんでした。しかし、その問題に対する答えを神様が与えてくださったわけです。もう一度今日の箇所に戻ってみてください。パウロは続く22節の前半のところで2つ目の要素を述べていました。2つ目の要素は和解の手段についてです。和解の手段についてパウロはこのように22節で述べていました。今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。って聞きました。 私たちには決してできなかったことを他の誰でもない神様が成し遂げてくださいました。敵であった私たちが白旗を上げて神様の前に何か喜ばれることをしたからではありません。固くなで遠く離れていたそんな敵であるもののために、ただ神様が自ら進んで愛を示し、ご自身の一人子であるイエス・キリストを世に送ってくださったわけです。そしてそんな御子の肉の体において死によって和解は成し遂げられました。御子こそが神様と人との間に和解をもたらすことのできた唯一の方法、唯一の手段だったわけです。ここで特に御子に対してパウロが使っている2つの言葉にちょっと注目してみてください。2つこんな言葉が出てきました。22節もう一回見てみるとこうありましたね。今は神は御子の肉の体においてって、御子の肉の体においてって、肉の体って、一体パウロはこの言葉を通して何を言わんとしていたんでしょう。こういうことです。これはイエス様が間違いなく完全な人として実際の体を持ってこの世に来られたんだということ、そのことを強調していました。イエス様が間違いなく完全な人として実際の体、肉体を持ってこの世に来られたんだということを強調していたわけです。完全な神様であるイエス様は同時に完全な人としてこの地上に誕生されたお方でした。そしてこれはとても重要なことになるわけです。一体どうしてでしょう。なぜ和解を成し遂げるために御子は人となる必要があったんでしょう。ヘブルの著者はその一つの答えを教えてくれていました。ヘブルの2章のところを見てみると、ヘブルの2章14節から15節のところ、また17節のところにこう書いています。14節かな。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。17節。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。イエス様が人となられたわけ、それは他の誰でもない私たちのためでした。人の犯した罪のなだめがなされるためには人が身代わりとなる必要があったわけです。だからこそ神様の驚くべき知恵によって完全な神様が完全な人となってこの世に誕生されました。もちろん人としての性質をすべて持って生まれたこのお方は私たちとは違って汚れは一切持っていませんでした。地上での生涯においても一切の罪を犯すことなんてありませんでした。この方は全ての人に到底できなかった完全な生涯を歩まれたわけです。そんなイエス・キリストこそ完全な神であり、人となってくださった救い主、憐れみ深い大祭司でした。でもこの方はただ人となられたお方でもありませんでした。同時に人として死なれたお方でもあったわけです。それが2つ目に注目してほしい言葉になるわけですけども、22節コロサイに戻っていただいて22節の続きにこう書いてました。巫女の肉の体において、その後しかもその死によってって、死によってって、人となられたイエス様はご自分の死をもって和解をもたらしてくれました。罪のための生贄として自ら十字架で流されたその血でもって罪の許し贖いの御業を成し遂げられたわけです。 ローマの5章の9節から10節のところにこう書いてました。ローマの5の9から10のところに、ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解されたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですって。忘れてはいけません。本来であれば私たちこそが神様の御怒りを受けるべき存在でした。神様に逆らって生きていた私たちこそが正しい裁きを受けて永遠に苦しんで当然の存在でした。罪ゆえに死んで永遠に地獄で滅んで叱るべき存在でした。しかし一切罪のないイエス・キリストが私たちに代わって十字架にかかってその血を流してくださいました。私たちが受けるべきその罪の罰を代わりに背負って、この方が罪に対する神の御怒りに御怒りを耐え忍ばれたわけです。罪に燃え上がるその怒りの杯は当然私やあなたの上に注がれるべきものでした。しかしそれをキリストが十字架の上で代わりに飲み干して、その怒りをなだめてくださったわけです。この方が代わりに苦しんで、この方が生贄として死なれたからこそ、その大きな犠牲を通してこの主を信じる者に神様は罪の許しを与えてくださるわけです。イエス・キリストこそどうすることもできなかったその罪の問題を解決することのできるできた唯一の手段でした。ただこの主の十字架の御業によって壊れた関係は修復することができました。これが他の誰でもない神様が私たちに示してくださった一方的な恵みだったわけです。だからこそ皆さん改めて考えてみてください。果たして私たちは一体どれだけこの主の成し遂げてくださった救いの御業に今感謝しているでしょう。自分たちがかつて置かれていた状況を振り返るときに、この救い主のなされたことをどれだけ心から喜んでるでしょう。この救い主を何よりも愛して全てのことにおいて信じ従っていこうとしてるでしょうか。それとも何か当たり前のものになって、救いも自分にとって当然かのようにそう考えていないでしょうか。それ以外の救い主以外のものを自分のものと大切なものとしていないでしょうか。この方に対するその感謝や喜びは強まってるでしょうか、それとも薄まってるでしょうか。御言葉が明らかにしてくれること、それは救いのうちに当たり前の部分なんて一つもないということです。思いません？私たちは自らの意思で神様に逆らって敵として歩んでいました。こんな私たちに対して救いの手が差し伸べられることなんて到底ありえないわけです。また考えてみてください。敵として歩んでいたそんな罪人のために、神の御子であるイエス・キリストはご自分をまさに無にして人として来てくださったわけです。この方は無力な一人の赤ん坊として生まれて、さまざまな弱さや苦しみを味わって、 ついには十字架にかかって死なれました。一体どれほどまでにキリストは大きな犠牲を払ってくださったんでしょう。滅びにのみ値するようなそんな敵のためにどれだけご自身をへり下らせたんでしょう。もしその計り知れないその恵みが、その凄さがあまり見えていないのであれば、立ち止まって一緒に考えてみてください。皆さん、私たちはこの数週間にわたって15節のところから御子についてパウロが教えていることを繰り返し繰り返し見てきました。御子は単なる力のないそんな存在ではなかったわけです。この方は全てのもの、天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも全てのものを作られた、そんな創造主でした。何にも勝っていないな作り主でした。そんな計り知れない力を持ったお方が、人を作られたそのお方が、作られた人と同じように血と肉とを持つものになられたわけです。この方は永遠の初めから変わらずに存在しておられるお方でした。70年80年90年で寿命を迎える私たちのようなものとは全然違うお方です。変わらずにいつも存在し、すべてのものをご自分の意のままに支配することのできる、そんな主権者でした。そんな力強いお方が、疲れや飢えや弱さを覚えるものになられたわけです。この方は死者の中からよみがえられました。誰にも、私たち人間には死の力も罪の力も、私たちには絶対にどうすることもできなかった、そんな私たちと違って、この方はその中からよみがえり、すべてのものに勝る最高の勝利者としておられるわけです。でもそんなすべての中で第一のお方が、恥ずかしめや迫害に遭われ、人々から罵られ苦しみ死なれたわけです。いや、ただ死んだのではありません。一切の罪もない、そんな完全でいつも正しいその神の御子が、すべての権利や力を持っておられる、そんな栄光に輝く王の王であるお方が、十字架の上で死なれました。一体どんなにこの方はご自身をへり下らせたんでしょう。どんなに本来値しない痛みをその身に受けて、自らを犠牲にされたんでしょう。本来であればこの方は神様として扱われて当然の方でした。イエス様は初めから変わらない神様だったわけです。すべてのものに当然値するそんなお方でした。しかし、それらの権利や特権を自ら横に置いて、本来絶対に値しないような扱いを受けながら、自ら進んで十字架にかかり、救いの御業を完成してくださったわけです。私たちにはどうすることもできなかったその罪の問題を、本来であれば受ける必要もないその苦しみや恥を味わって、神の御子が犠牲を払って解決してくださいました。そんなキリストの十字架を通して、かつて神様から遠く離れ、自ら進んで敵として逆らい、悪い行いの中を歩み続けていた私たちは、この主を信じる信仰によって神様と和解することができたわけです。ただ神様の一方的な愛と憐れみによって、私たちは神の怒りから救われたわけです。だとすれば、皆さん一人一人はこれを聞いてどうでしょう。私たちは救われる前のすべての人が持っている問題について、そして その問題に対するイエス・キリストの十字架にあるその和解を今日一緒に考えてきました。聖書が教えてくれているこの素晴らしい知らせに対してあなたはどう応答するでしょう。もしまだ今この方を自分の救い主として知らない方がいるのであれば、神様を信じていない方がいるのであれば、神様を自分の主人としていない方がいるのであれば、よく知っておいてください。そんなあなたは今なお神様から遠く離れ、神様に逆らう敵として生きているということです。そしてそんなあなたは永遠の滅びへとまさに今一日一日近づいています。清く正しい神様の前に立つ日は必ずやってきます。でもまだ救いはあります。だから今日というこの日、私やあなたのような罪人のために自分の命を捧げてくださった、そんな憐れみ深い方のその憐れみを求めてください。自分の罪深さを認めて、悔い改め主イエス・キリストを自分の救い主として、また自分の主人として信じ受け入れてください。誰も自分自身を救うことなどできるものなんていません。壊れた関係を自力で修復できる人なんて一人もいません。どれだけ良い行いをしようとも、私たちは自らを救うことなんて決してできないわけです。だからこそ唯一救いを与えることのできるそのお方に、イエス・キリストに自分の身をすべて委ねてください。ただキリストの死と復活によるその罪の許しを求めてください。ありえないほどの犠牲を払って、喜んで十字架の死に下まで従われた、そんな偉大な救い主を、あなたも心から信じるのであれば救いを与えられると、そう神様は約束してくださっています。ですからそんな偉大なお方を自分のこととして知ってください。この方のうちに本当の喜びがあります。この方のうちにのみ救いがあります。また最後に、もうすでにこの救い主を自分の主として歩まれている兄弟姉妹の皆さん、改めてどうでしょう。自分自身に問いかけてみてください。もし私たちにイエス・キリストがなければどうなるでしょう。もし私たちが自分の願うものをすべて手に入れて、本当にすべてのものを手に入れたとしても、イエス・キリストがなければどうなるでしょう。私たちには一切の希望はありませんでした。何もありませんでした。だからこそ覚え続けることです。神様の前に私たちがかつてどんな存在として生きていたのか、そしてそんな私たちにどれほど大きな愛と憐れみを神様が示してくださったのかをです。死んでいた私たちはキリストと共に今を生きるものとなりました。遠く離れていた私たちはキリストによって神の子供とされました。罪によって滅ぼされるべき私たちはキリストによって罪を許され、新しく生きるものへとそう変えられたわけです。私たちではありません。私たちのために来てくださったその救い主がそれを成し遂げてくださいました。すべて神様が成し遂げてくださいました。だとすれば、私たちにとってキリストとその十字架以外何か宝とするものがあるでしょうか。この救い主を覚えて感謝を持って、共にこの主を褒めたたえるものとして続けて歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、このようにして御言葉を通して 私たちは再び救い主を知る前のかつての自分のその状態を見ることができました。私たちはあなたに自らの意思を持って逆らい、創造主であるその方に作られたにもかかわらず、その方に従おうとしないばかりか、その方が忌み嫌われることを行い、ただ神の御怒りを自分のために積み上げているものでしかありませんでした。清く正しい神様の前に汚れた私たちには、ただ神様のあなたの正しい裁きにしか、それにしか値しませんでした。しかしそんな私たちに対して、神様あなたが私たちを愛してくださり、ご自分の一人子であるイエス・キリストを送ってくださいました。敵である者に対してあなたが恵みを与えてくださいました。そのあなたの大きな憐れみに心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がこの恵みを、この憐れみを当たり前のことなんて決して考えないように、どうか私たち一人一人がいつもあなたに対して心からの感謝を持って、賛美を持って歩み続けていくことができますように、どれほど大きな犠牲を私たちのために主が払ってくださったのかを私たちが決して忘れることがないように、どうかそれを知っている証人として、私たち自身もあなたのために、またあなたの証人として周りの人のために喜んで犠牲を払って、神様あなたの栄光を称えるものとして生き続けていくことができますように、どうか一人一人を神様続けて、さまざまな悪や誘惑から守ってくださいますように、またこんな私たち一人一人を用いてくださって、まだこの主を知らない神様の敵として歩んでいる者のところに出て行って、この素晴らしい知らせを述べ伝えていくことができますように、どうか私たち一人一人を神様用いてくださいますように、そして私たちのこの福音伝道を通して救われるものをあなたが起こしてくださり、そしてあなたが栄光をただお受けになりますように、すべてのことを心から感謝して、御言葉に心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。